ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アンナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は今日からスタート、火曜日限定の新コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストを迎えしてお話を伺っていきます。今日は福岡東南ロータリークラブ会員浜野義彦さんをスタジオにお迎えしています。浜野さん、こんにちは。
こんにちは、浜野です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、浜野さん、自己紹介をお願いします。
はい、音楽郡水巻町というところに生まれておりまして、高校は高倉県で有名な東筑高校でございます。はい、最終学歴というのは、東京医科歯科大学という、今ですねこれが東京科学大学というふうに名前が変わってます。そこの小児歯科というところで歯科の勉強をずっとやってまして、指導もやってまして、まあそういうのが私の今仕事をしている経緯だと思います。以上です。
ありがとうございます。いや、歯医者さんで今はどういったお仕事をされているんでしょうか。
若い頃は毎日毎日虫歯の治療をやってましたけども。
そうですか。
正直まして
次から次へと。
そうなんです。はい、今はですねもうほとんどやっておりません。職業はって聞かれますと、私は図書館の経営者だというふうに自分で思っております。
図書館というのはどういった本を扱っている
んでしょう。図書館はですね、これは絵本と図鑑に特化した、絵本と図鑑だけしかありません。
そうなんですね。はい、いや、先ほどお名刺をいただきましたビブリオキッズということで、絵本と図鑑の親子ライブラリーというふうに説明がされています。私自身も絵本大好きなので、
こういった存じ
上げておりま す。子どもたち、そして、親世代の皆さんにこういった絵本に触れる機会を作っていらっしゃるというのは、とても私も興味があります。
ありがとうございます。歯科医療にとっては、絵本というのはですね、3つある大切な、これ何ですか、用具といいますか、重要なものでして、1個がやはりおもちゃなんですね。でもう1つはぬいぐるみ、もう診療室には必ずありますね。もう1つは絵本なんです。この3つは必ずどこに行ってもあります。ところが一番人気がないのが絵本なんです。
そうなんですか。
残念ながら
次やっぱりおもちゃに行っちゃうんですね。
残念ながらそうなんです。それをどうにかして、人気を、持たせようと思って工夫した結果、どうも子どもたちに見なさいと言ってもダメで、お母さんがいかに見てくれるかというところに視点を持っていくと、一気にこの事業が広がっていったという経緯があります。
やっぱり親子で楽しむというのは絵本のね醍醐味の一つだと思います。歯科医としてのキャリア、そしてこういったね絵本、本を通しての親子のコミュニケーションなどを進めていらっしゃる浜野さんなんですが、福岡東南ロータリークラブに所属していらっしゃいます。ロータリークラブの成り立ち、まず簡単にご紹介いただけますか。
では簡単に、歴史はまず120年あります。
おお、長いですね。
120年と言いますと、一番最初にロータリークラブができましたのが明治40年です。
明治時代から、
1905年、できましたのはですね、アメリカのイリノイ州のやるシカゴで、一番世の中が乱れてた時です。要するに禁酒法時代とかいろんなものがあった時に、いわゆる良識人が集まって、これはおかしいぞと、やっぱり僕らはこんな仕事をやっちゃいけないよね、じゃあどんな仕事をすべきだ、仕事の仕方について話し合おうということでスタートしたのが1905年です。でそれが日本に入ってきましたのが1920年、大正9年です。これは東京に入ってきまして、東京ロータリークラブとができました。じゃあ福岡はいつ入ってきたかというと、これ戦前なんです。
戦前、
昭和8年1933年に福岡ロータリークラブというのができております。こういう長い歴史がこのロータリークラブにあります。
会員はどれぐらいいらっしゃるんですか。
会員はですね、日本は8万4000人ぐらい、
8万4000人、はい、お
世界でいきますと120万人です、
はい、
基本はいわゆる奉仕活動、これを主体としてますので奉仕活動をするグループとしては世界で一番大きいということになります。そういうふうに見ていただくと正しいと思います、
はい、先ほど今日浜野さんもつけていらっしゃるピンバッジを見せていただいたんですけど、はい、このロータリークラブ、スローガンが Unite for Good、 いい行いのために一つになろうっていうスローガンになっています、はいはい、もうまさにその激動の時代を超えてきたわけじゃないですか、うん、クラブとしてもですね、その中で善意を持って、ね、いいことをしようよっていう、うん、すごくポジティブなグループなんだなっていうのが分かりました、はいはい、浜野さんご自身はロータリークラブ歴何年になるんでしょうか。
私は1999年に入会しましたのでちょうど25年になります。
長いですね、はい、25年という歴史の中でそのスタートをたどってみるとどういったきっかけがあって入られたんですか。
まずは私の父がこのクラブではない別のクラブに入っておりまして、でいいことをしてるんだけども子供の頃ですねあまりそれにやっぱり反発してたんですね。父親の何やってるのこの親父だと思ってたんですよ。
そんな時期があったんですか。
ありますそれで私がちょうど50前になった時にもうすでにその時には父が亡くなってたんですけども、はい、父親のことを考えた時にあ僕にも何かやらなきゃいけないってねこう降って湧いたように、でその時に、友達に相談したらあロータリークラブがあるよって言われたんです。
お友達からこのクラブの名前が、
はい、それで僕はじゃあって言った時にたまたま先輩から君入ってみないかというふうに誘われたのが、だから奉仕活動がやらなきゃいけないよねと思ってた時にたまたまそういう話をいただいたということで、このクラブにどっぷり浸かりました。
そこから25年ということですね、はい、そういった出会いとかご縁っていうのは本当に人生で
そうです
ね、面白いこう方向に連れて行ってくれるなというふうに感じます、はいはい、現在浜野さんはロータリークラブでどういった役割を担っていらっしゃるんですか。
ロータリーというのは日本全国を34の地区に分けております、
はい、
その34地区のうちの一つの地区が福岡県および鳥栖と壱岐・対馬を含んだ2700地区というのがありますけども、そこのいわゆるガバナーというその職に就くことになっております、
はいはい、今年の夏からということなんですよね。
あと7月1日ですからもう少しですね。
お浜野さんちょうどこのオンエアが1日なので今日からです。
あ今日だったんですね。
そうです。
うわ僕ガバナーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんというタイミング素晴らしい。このコーナーとともにスタートが切れました。
本当そうですね。
わちょっと運命感じます
ね。いや感じます感じます。
そうですか、まあ、ガバナーとしてこれからね活動されていくということです。浜野さんはロータリークラブで、まあ、活動されていく中で、
はい、
今これからという意味でガバナーとして、まあ、どうしていきたいかという思いとロータリークラブに入って良かったことっていうのはどのように感じていらっしゃいますか。
やはり私医療の世界にいますので、
はい、
一番びっくりしましたのがロータリークラブがいわゆるポリオですね、
はい、
ポリオというこれはなかなかお分かりになりにくい分があるんですけども小児麻痺という言葉に置き換えるとお分かりだと思います、
うんうん、
これはもう日本では子どもの頃に生まれたらすぐワクチンを打つことによってもういわゆる患者さんがゼロなんです、
はい、
で入会した時に、エンドポリオという言葉をおっと耳にした一体何だろうってで、はい、これは世界から要するにポリオをなくす運動をですねずっとやってるんですね。
ロータリークラブとしてずっと取り組んでいるんですね、
は
い、
これは、
ね
うん、1979年です。
お
その当時にフィリピンに600万人の子どもたちにワクチンを飲まし始めるというのがこのロータリーの始まりなんです、
うんうんうん、
で今はその当時はですね225カ国にポリオが出てたんですね、
はい、
今はなんとポリオが発症してる国は2つしかありません。
そこまで行ったんですか。
そこまで来てます、
うん、
世界の子どもたちが生まれてすぐにやるワクチンを接種してるわけです、
うんうんうん、
そのお金はすごいんです、
はい、
要するにワクチン代というのが、
うんうんうん、
人件費も含めてねそれを助けてくるのがロータリー、
うん、
ところがですねこれだけじゃないんですよ、
はい、
ロータリーのその活動を見てなんとあの有名なビル・ゲイツ財団がお金を出してくれてます、
うん、
で今 世界でロータリークラブが出すお金が5000万ドルです、
はい、
ビル・ゲイツさんは1億5000万ドル2億ドルのお金をですね、無条件で出してくれてます、
は
い、ですから、うん、天然痘の次にはポリオを撲滅しようと、はい、そうすると世界の経済が良くなるということなんですね。
なるほど。
そういうことも含め、うん、それともう一つは、ええ、やはりポリオが出てる、ポリオの発症してる地域はやはり戦争の地域が多いんですね、
はい、
うん、まず平和でないといけないという、これがやはり平和になればポリオはなくなる、
はい、
ポリオをなくせば平和になるというそういうイメージ性がね、これはとても強いというふうに僕は理解してます。
なるほど、その双方が与えるバランスといいますか、はいはい、でもこういったやはり大きな課題であったり問題に一緒にこう立ち向かっていくときにやっぱり同じ方向を見ていることが大切ですし、はい、日本にいると近くに感じられない部分ってあると思うんですけど、でも今そうとは言っていられない、これだけ世界がね近い関係にあるからこそ、
だから僕が福岡のこの福岡市でいやポリオ反対と言ってたらアフリカでも同じことを言ってるわけです。アフリカでもロータリー、まあ、これロータリアンって言うんですね、ロータリーに所属してる人たち、
ロータリーの会員の皆さんロータリアンって言うんですか、
ロータリアンは同じことを言ってるんです、はい、僕と、
うんうんうん、
ですから世界で同じことを言ってる人が120万人いるということですね。それがやはり一番大きな僕にとっての強いインパクトがあったものですね、
うんうんうんうん、そしてその継続をねしてきているという点を見ても、うん、多くの方の賛同があって同じ思いが重なって、はい、今この2カ国にまで減ったっていうのが、はい、その結果なんじゃないかなと思いますし、
これがね10年続いてるんですよ。
うん、
あとはもうちょっとなんです。
本当ですね、はい、もうちょっとっていう気持ちが、はい、うん、ものすごく伝わってきます。でもそのほんのちょっとっていうのはね、またいろんなこう活動を通してつながる人たちが実現できる思いなのかもしれません。
そうなんです、はい、
うん、さあ浜野さん、最後に浜野さんの今後の目標、はい、夢教えてください。
私は先ほど言いましたように絵本の世の中における価値観というものを広げていくということと、はい、私どものですね法人には絵本の日という、日本で絵本の日というのを要するに認定してもらってます、
はい、
ですからそれを世の中にどんどん広めていこうという、これもロータリークラブが関わってくれてます、この事業にも。もう一つは、私の望みとしてはロータリー活動としてのたくさんの事業をやってます。例えば青少年の交換留学生、
お、はい
はい、あるいは日本の有名な女性で緒方貞子さんという方いらっしゃいます、うん、
はい、
国連の高等弁務官をされてた彼女はこのロータリーのやる奨学金でアメリカで勉強されて、それが契機でこのお仕事に就かれたということを言われている状態で、はい、ですからそういうのもたくさんありますので、いろんな奨学金制度をロータリークラブは持ってますから、それをより活用していただけるような周知をしていきたいという、
いや私自身も今日浜野さんにお会いして、はいはい、活動に関してお話を聞くことによって本当にこう意識が向くというか、はいね、またその知ることの第一歩を踏み出せたような気がするので、は
い、
ぜひこのコーナーを通してまた皆さんとともにこのロータリーがいかに身近にあるのか、どんな活動をしているのか、はい、していきたいなと思いました。
ぜひとも1年間皆さんに聞いていただいて、あ、こんなことやってるんだとかね、あるいはじゃあ僕もやろう、私もやろうとなっていただける、うん、そこがね僕大切なことではないかと思うんですね、
はい、
ぜひともロータリー活動に皆さんが参加していただけると嬉しいです、
はい、ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、今日は福岡東南ロータリークラブ会員浜野義彦さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime Peace on Daytime、 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。